Reflection ね、Reflection ね、輝くその原石を Are you ready to give a shit? Now the time Reflection ね、Reflection ね、少し背伸びをして So are you ready to give a shit? Now the time Let's give and share Reflection ね。
皆さんこんばんは。勝手にリフレクションナイト始まりました。パーソナリティのジンでございます。宇田川ことジンでございます。よろしくお願いします。本日はですね、HRD 研究所主催の、脱研修ワークショップ体験会、さまざまな分野のワークショップを1日で体験という、体験会に行ってまいりました。行ってまいりましたので、今日はそのまあ、セミナー、体験会がどんなものだったのかということを、このポッドキャストを通じて皆さんにご紹介並びに、まあ、私自身、リフレクションをしていきたいなというふうに思っております。まあ、こうやって一人喋りをするのは非常に、まあ、心細いので、今日は一緒に参加をしていた、もうおなじみですけれども原田さんと、それから千葉さんのお二人に来ていただきました。お二人よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、まあ、どんなワークショップの体験があったのかというと、まずそもそもですね、今日のテーマは、まあ、研修というところをこう離れて、
はい、
まあ、脱研修というふうにここには書いてありましたけども、
はい、
その枠にとどまらない、その道のプロによる体で感じる体験会と、でその見識をの幅を広げようで、今日の、最初の案内の中では、ネタにできるものなんて持ち帰れると思わないでくださいみたいな、そういう前振りが始まりましたね。
はい、そうですね、
やられたって感じですね。
あの逆にあのそういうならばなんとか持ち帰ってやろう
みたいな、
そういうモードで、まあ、私は臨みましたが、一応ですね、まあ、どんなワークがあったのかっていうのは、まあ、ちょっとタイトル と講師の方のお名前ぐらいは言ってもいいですか、ね、
全然いいんじゃないですか。
まあ、ホームページ載ってますからね。
はい、
今日はまず街巡りアート系街発見ということで、まあ、写真家の方が熊高さんと来ていただいて、まあ、写真を撮るという、まあ、そういった行為を通じたワークショップ、これが最初と、もう一つが、演劇系強い声踊る言葉、
そう、
安倍さんという俳優さんが来てくださって、ワークショップが進んでいきました。まあ、その2本立てで行われました。で、まあ、それぞれちょっと、まあ、具体的な話の前に、純粋に今日なんかどうだったかというと、まず最初に一言お二人からいただきたいんですけど、どうでした？
僕はですね、あれですね、結構あのすっごい楽しかったんですけど、まあ、演劇と写真っていうので、まあ、このまま帰っちゃうとまさに楽しいだけになってしまうので、ちょっとまあこの後自分の考え方は整理したいなっていうふうに思ってます。はい、
なんか直球で持ち帰れるものはなかったけど、活かせそうなことはあるみたいな感じですか？
むっちゃありましたね。
あ、
はい、ありましたね。
なるほど、その辺はちょっとこの後ちょっと、はい、ちょっと掘っていきましょう。
はい、
千葉さんはいかがですか？
最初そろそろ次年度の入社研修を考えなきゃいけない中で、なんか持って帰ろうと思って来た中で、持って帰らせないと言われて愕然としたとこから、じゃあもう受講者になっちゃえって言って、自らいつもやる側だけど、やられる側の方の体験をしようと思った中で、すごい気づきがいっぱいありました。
お、確かに企画者とかその講師側ってなかなか受講者の立場に立つって難しいですよね。
難しいですよね。
ゃあその辺もちょっとこじくり返していきましょうか。
いきましょうか、
はい。一応ですね、どんな、まあ、ワークショップだったのかというと簡単に説明すると、まず街巡りアート系の方は、まあ、最初に写真に関して写真家のその熊高さんから、簡単にちょっとこうプロフィール紹介とともに説明があり、そのスナップ写真を、まあ、撮るっていうのを今日の、まあ、課題というかワークショップとしてはセットされていて、テーマに沿った写真をチームに分かれて撮ってくると。でその写真を、皆さんで最後共有しましょうというようなワークショップでした。でテーマが、4つでしたね。
4つありました、
ね。はい。1つがおかしいも の,
おかしいもの、
それからおいしそうなも の, の、あとは春、もう1つがチームのメンバー写真の4つですね、
はい。
でそれを、だいたい何分ぐらいでしたっけ。1時間ぐらいでしたかね。
1時間ぐらいですよね。ご飯も、ね、
食べながら
1時間ぐらいで、ね、鳥の悲鳴の最終
的なメールで
送りの最後流す音楽も決めの忙しかったですよね。
結構新しかったですね。まあ今日はまあお昼のタイミングだったんで、割と美味しそうなものはもうそのままお昼だったんですけど、あの春が意外とうちのジムは見つからなくて、
あまだ春にはちょっと寒かった、寒かったですね。
なんか雨も降って今日は寒かったので、なんか感じにくかったんですけど、まあ、でもなんとか4つ探して、まあ、無事送ることはできたんですけど、なんか、まあ、そんなワークを通じてとかあったんですけど、写真のワークはなんか皆さんこうやってみて、なんかこうどんなところが良かったとか、その辺がなんか使えそうだなとかヒントになったとかありますか。
僕ね、あの写真そのものはそんなにあれだったんですけれども、面白いなって思ったのは、あのテーマ決められて何でしたっけ、面白いもの、
はい。
さその話しました、
しました。
あじゃあそれでいい。それ言われて、まあ、1時間ないし1時間半で行くじゃないですか、はい。そしたら、あすいません、はい、
日本酒いっちゃいます、
はい、すいません。
ちなみに今、小伝馬町の居酒屋さんで、ただいまリフレクション中でございます。
すごいすごい。原
田さんが、
超面白い、
原田さんが日本酒、マス
じゃないんですね、
日本酒を
なんだ器でこぼしがち。
はい、で、面白いなって思ったのは、なんだろう、そういう小台村って、あれ、ご飯食べに行ったんですけれども、何もなしだと何も見ないんですけれども、小台村って言うと、面白いもの探せって言われると、何でも面白いんじゃないかって思うか、まあ、看板からメニューから、あと飯来る間も、窓から外見て、それ探していくっていうのが、これはすごいなと。で印象に残ったキーワードは被写体とコミュニケーションを取りましょうっていう、あれはすごい良くて、まあ、僕らだったら洋服買う時に洋服とコミュニケーションむっちゃ取ってるなみたいな、好きなものに対してコミュニケーション取るっていう感覚をあの1時間半とにかくやったの面白かったなと思いました。
千葉さんどうですか。
そうですね、やっぱりあのスナップ写真って日頃のものとか今目にしたものを撮るものがスナップだって聞いたんですけど、何かテーマを決めて物を撮りに行くっていうことの新鮮さだとか、その時にそのテーマについてストレートに春なら春、あ花じゃなくて春から連想するもので何があるんだろうとか、それによって被写体となるものはもっと工夫できないかなとかいう中で撮るものっていうのはすごく新鮮でした。
うん、確かに。あなんか撮った写真を今見直してます、
ね、俺僕ボツになったんですよ。ハンデ1枚選ぶからボツになったんですけど、むっちゃ一生懸命撮って、
すげえ撮ってますね。
むっちゃ、いやもう
何枚撮って、
数打ち当たり的な感じ で、
あすごい
です。もうなんかここほらこれとか面白くないですか。
お酒、
これお酒って書いてあるけど、あの中国人がやってる中華料理屋でおかしくねみたいな、こういうのも普段見ないし、
車のなんか上がバッテンですよね。ただ
であともう一つこれとか、 豚肉の四川風炒めってメニュー書いてあるけど、酢から甘口ってどなじやねんみたいなそういうのとかも普段見ないけど、
そうですね、お昼に行った中華料理屋さんの中でいろいろその壁に書いてあるメニューとか、そういったものを面白いなと思って今原田さんは相当写真に収めて
るこういうのってね、そう思うから一生懸命やるわけであって、うん、面白いな、まさに本当に被写体とコミュニケーションっていう言葉はすごい
確かに
熊さん、
熊高さん
、航空写真家、
確かに、僕はもともと観察をするのが好きなので、街歩いてても看板見たりとか、その歩いてる人見たりとか、お店の中見たりとか、結構好きなので、今日のその街を歩いて写真を撮るっていうのは割とすんなり入って、でもやっぱりその普段と違うのは。テーマがあるっていうのが普段と違って、普段は何気なくいろんなこと考えながら見てるんですけど、今日はお題がそのテーマとして与えられて、そのテーマに関して関連付けて考えながら街を見るっていうのはなかなか普段日常的にはやらないことなので、これはやっぱりそのただ観察するぼーっと見るだけじゃなくて、その視点を持って見るっていうのは一つその見え方が変わるんだなっていう一つ思いました。
でもさ小高さん、面白かったなって思ったのは、なんかそのテーマを与える写真行くっていう、その前にその構図の説明とか、
はいはいはい、ありましたね、撮り方のね、
そうそう、レールマン構図とかさ、
はい、
4分割構図とか、それをやって、あとカメラっていうのはこういう機能なんだよみたいな、そういうところもあってからあれやってくれるから余計乗れるみたいな、これなんか僕らやる研修やるときは結構大事な感じが、ただ行ってこいじゃなくてグワッと興味を出してから行かせるんです。
ワークショップやるにも、ワークショップだけバーンってやるにも、全体としての最初の何かがあった上で共有してワークショップに入らないと効果が薄いってことですよね。
多分熊高さんは当然写真家なので、その写真を好きになってもらいたいというか、その撮ることとかそういうのの面白さを知ってほしいっていうのはおそらくこうワークショップの根底にはあるんじゃないかなと思って、だからすごい自分の写真もいろいろ見せてくださったし、あとその構図の話とかも、次自分が撮るときにもなんかそういうの思い出して撮ってほしいみたいな、そうすることでちょっと写真の面白さがちょっと分かるというか、今までと違った撮り方をできるようになるみたいな、そこはすごく意識されてたんじゃないかなと思いましたね。だから僕らも研修やるときになんかその結構割といきなりやらせちゃうこともあるんですけど、最初にある部分レクチャーをして、でレクチャーをすることでワークが発展するっていうのはすごくなんか大事なことなのかなと、
ちょっと今ふと気づきになりましたね、
うん、でもあれだな、なんか最初にそのなんだろう、写真撮るときにこれはなんかプロの写真家の心得って会話を楽しむ、まあいいねいいねとかそういうのもあるのかもしれないけれども、相手の身になり考えよう、感謝をしながら、なんだ、感謝をしながら、何それ、字が汚くて読めないの、なんかやるを、であとは自分なりのルールを撮影に持ちましょうみたいな、
はいはい
はい、まあ、はい、まあそれは僕ら研修担当者だからけど、あ、これってコミュニケーションの基本じゃんとか、商品に対してとかサービスに対してもそうじゃんとか、まあなんか一緒なん、なんだろう、今日2つワークしたけど、1つは写真家で、もう1つは舞台俳優さんだけど、なんかそういうなんか一緒じゃんっていう気づきが一番面白かった反面、さっき言ったようにあまりにも仕事が違うから一遍整理する時間です。すごいそれは思った。で写真家の方なんか話してるかもしれないけど、ね、航空写真家で、あの桜の花と写真、飛行機が飛んでる写真撮るために4年かかったって言ってるような、はい、我々を、みたいな、
あの写真だけ見ると、素人から見るとただの桜と飛行機なだけで何にも考えもないんだけど、
また千葉さんそんなこと言うあれすごいんだよ、
そう
知ってる、そうレールマンポーズ、
まあ、その辺ちょっと
タイミングと 桜が満開の時と天気が快晴の時と、そこにあの上下にも左右にも動く飛行機がバシャッとあったあの瞬間っていうのは4年に1回しか撮れないんだと聞いて初めてすごい写真だって分かる。
すごい飛行機もあれおしゃれなルフトハンザだったりするんだ。
なるほど。
なんかそれ今の話聞きながら思ったんですけど、でもなんかこの間の勝手にリフレクションナイトの中でなんか研修は生ものだったみたいな話があったじゃないですか、うんうんうん、その僕らのやってることも内容は同じでも参加する人とかその時の自分のこうなんだろうな状況とかその同じ研修やっててもやっぱり違うじゃないですか。なんかその同じのは二度起きないっていうか、その本当に自分がこれがベストだって思える結果が出る時って4年に1回ぐらいなのかもしれないなとか
3年しか人材開発なんてやってないから
まあ僕らそんなね
何とも言えないけどまあ確かにそれは、
うん、だからなんか1回の成功をそんなになんか狙いすぎずに、逆にそのあ今日天気悪かったから撮れなかった以上に撮れなかったぐらいの感じで僕らももうちょっと気軽にというか、
まあね、
なんかやってみてもいいのかなみたいなね、ちょっとそんな気はしました。
確かにね、う
ん、
人によってその受ける受講者によってもどの時点で満足を得られるかって全然違くって、私がやった中でもいやー失敗しちゃったなーなんて思うのでも痛く感動して、
そうそうそうそう、
次からの自分の行動が全く変わって、ね、刺さったんですこの言葉がとか言ってくれる人もいるし、いや今日はよくやったと思っても、うん、なんか時間が足りなくても足りなかったですとか言われちゃうこともあったり、だからなんか今日の研修やセミナーってもう本当にグダグダグダグダで行きたいので、あのグダグダじゃなかったけども、あのグダグダさって研修に必要なのかなと思って、
今日はねあの HRD の、ファシリテーターのね吉岡さんが
吉岡太郎、
今日はもうグダグダにやります言って宣言してからやりましたからね。
グダグダにならなくて努力してましたけど、
いやでもやっぱりその何今言ってたように、今すごい皆さんの思ってた話、例えば小田川さんの言ったそれって研修と一緒だよねみたいな話をしたけれども、多分熊高さんは熊門って本当に言いそうにずっとなってて、熊高さんはそんなこと気づいてもらおうって思ってないと思う。
ないないない。
でも気づきを誘発するワードは結構入れてたんだけれども、それないんだけど俺ら勝手に思っちゃうみたいな、だからそれが多分今言うような私そんなこと思ってなかったのにいいって言ってもらえたって、まあ俺たちも身軽に構えなきゃいけないし、でもそのなんだろうな、受講者をそのそういう戦闘モードにする何かっていうのはすごいなんかそっちが大事だなっていう気は今日今の話で余計思う。それは
なんかあれですね、こういう話をやっていただいた熊高さんにもこれ聞いてもらえたら嬉しいですね。
じゃあな、どうしたらいいのかな、
ポッドキャスト のアドレスを送りますか。
でも熊高さんすごいいい人っぽいな、ね、いい人だと思うんだけど、多分送ったら絶対聞いてくれる気がする、
ね、聞いてほしいですね。
きっと聞いてます。
僕なんかそのさっきちょっとこの収録の前に話題になったそのファシリテーションとかその進行のスキル、技術力がなくても、まあなくてもって言うと失礼なんですけど、そこのなんだろう、上手さがなくてもそのちゃんと伝わるものが伝わってくるというか、その話はね結構なんだろう、テクニックに走りがちな研修担当者っているじゃないですか、
はいはい、
そうならないようにやっぱその自分がこのワークで伝えたいこととか、なんでこれをやるのかとか、そういうことをやっぱちゃんと掴んで持っといて、それをいかに参加している人たちにその届けるかみたいなことをもっと考えた方がいいなって思いましたね。
すごいな、どんどん膨らみますね、さすが。いやでもそうだな、
カッコつ けるとかえって伝わらないんですよね。
いやそうそう、だから彼がすごくあのいいのはやっぱり大好きな写真のことを語ってるところで、そうそうそう、でうち今日山田も来てたんですけど、ビームス山田、彼女は言ったあれダメ、
いいですか、
いいですけどでも、あ、ダメですか、
まあ、いいです
よ、いいですよ、
いいですよ、
でうちはいいんですけど、あの写真が基本的にすごいあのフェイスブック上げたりとか好きなんで、
出てましたね、
むっちゃくちゃ面白かったですっつって、なんかその好きなもの の、さっきのそのなんだろうな思いを話す、あの方はそんなにすごくなんか饒舌でコミュニケーションすごい人じゃないじゃないですか、はいはいはい、まあ、写真家で本当に航空が好きでっていう方なんで、その伝わり方、その酒大好き山田との そのそこがグワッとつながるその感じ、
あの好きなものでね、
そうそうそう、
引き合う
コスプレでうちの運動会で踊る山田と熊高さんとのつながりとか、いやそういうのすごい面白いなと思って、
だから僕らが研修講師をやるときも必ずしも自分のやりたいこととか好きなテーマじゃないことをやるときも、まあ、多分あるじゃないですか、
あります、ね、
まあ、多分ここ今日話してる3人は割とやりたいことを、まあ、やってるメンバーなのかもしれないですけど、そうじゃない人もいると思うんですよ。いわゆる職業として講師をしていて、そのなんだろう、もう決まったことをやらなければいけないという、でもなんかそういう方もなんかその自分の好きなことを改めてなんか人に伝えるみたいなことをやったら、なんかちょっとスタンス変わるというか、なんかそういう場面に出くわしたらちょっとその壁を越えるようなきっかけになりそうな気はしましたね。だから好きなものを語らせるって、まあ、講師に限らず社員の研修の中でも、僕前にあのビブリオバトルっていうの参加したんですけど、
あ、行ってきたんです
か、はい、ビブリオバトルって言って、はい、あの本、自分の好きな本についてプレゼンテーションでバトルするっていう、
あ、それあれ夜テレビ、
夜テレビでやってたかもしれないです、はい、六本木、あ、じゃあ、渋谷のね、僕がいたのは、
あ、じゃあ違うやつだ、
渋谷の、
あそこ
不動産屋さんの、
それいや、じゃなくて、ね、僕がいたのはね、渋谷の、あのなんだっけ、新しいビル、光エでやってるやつにいたんですけど、その時は要は本がその自分の好きな本について熱く語るっていうプレゼンバトルだったんですけど、いや出てくる本はやっぱいろいろだったんですけどね。
でもそのさん何で勝負したのか、すっげえ気になる。
僕ね残念ながらその時持ってったんだけど、あの出番がなくてできなかったんですけど、それで、ね、でもやっぱちょっと今思い出したのは、その本じゃなくてもいいんですけど、なんか自分の好きなものについて語らせるっていう場面を作ったら、なんかねプレゼンの練習にもなるかもしれないし、もっとなんかその自分の思っていることを相手に伝えるっていう、今日もそのコミュニケーションのね、あの声のワーク、この後もっと話しますけど、声のワークでも話しますけど、なんかその相手に気持ちをとか思いを届けるみたいなところになんかつながりそうだなってちょっと思いました。でちょっと長くなってきたので、ちょっとこれあの一旦今回前編でここまでちょっと区切らせていただいて、
はいはい、そうですね、
後編で次の声のワークの方に行きたいと思います。
はい、はい、お疲れ様です。
どうもありがとうございます。
輝くその原石を Are you ready to give a shit? Now the time Reflection night, reflection night 少し背伸びをしてそう Are you ready to give a shit? Now the time Let's give and share